こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。株スイングトレードで月10万円稼ぐ技術、ご価値トレーダーが大切にしている心の整え方は、グリーンによる株式スイングトレード入門シリーズの一冊で、売買手法そのものよりもトレーダーの心理管理に焦点を置いた実用書である。対象は資金が増えない、損切りが遅れる、利益を伸ばせない、売買ルールを守れないといった悩みを持つ初心者から中級者である。本書の特徴はチャート分析や銘柄選定の細部ではなく、相場で判断を誤らせる感情の扱い方を中心に据える点にある。スイングトレードは数日から数週間の値動きに向き合うため、短期的な含み損益に心理が揺れやすい。本書はその揺れを前提に、淡々とルールを実行するための考え方を整理する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、売買技術以前に心の状態を管理対象として扱う視点。本書の中心的な位置づけは、トレードの成果をチャート読解や銘柄選定だけで説明しない点にある。スイングトレードでは、買う根拠や売る根拠を事前に持っていても、実際に価格が上下すると不安、後悔が判断に介入する。従って知識を持っていることと、その知識通りに行動できることは別問題になる。本書はこの差を埋めるために心の整え方を取引技術の一部として扱う。これは投資本としては地味だが重要な論点である。多くの初心者は新しい手法を探すことで失敗を解決しようとするが、同じ失敗が繰り返される原因は、損失を認めたくない、心理や利益を早く確定したい衝動にある場合が多い。本書は相場と向き合う行為を自分の反応パターンを観察する行為として捉え直す。そのため、勝率や利幅の議論以前に安定した判断を再現するための内面的な土台を重視する構成になっている。次に、コツコツ度感を防ぐための損切り心理の整理。本書が想定する典型的な失敗の一つは、小さな利益を積み上げながら一度の大きな損失で資金を失うコツコツ度感である。この現象は単なるリスク管理の未熟さだけでなく、損失を確定することへの抵抗から生じやすい。含み損の状態ではまだ戻るかもしれないという期待が働き、当初のルールを変更したくなる。結果として損失を限定するための損切りが感情的な先延ばしによって機能しなくなる。本書は損切りを失敗の証拠ではなく、計画された取引プロセスの一部として受け止める姿勢を重視している。これは精神論ではなく、資金を残して次の機会に参加するための実務的な考え方である。スイングトレードでは、保有期間中に値動きの揺れを受けるため、損切りの判断は特に心理的負荷が大きい。だからこそ、本書は損切りを淡々と行うための心構えを勝ち続けるための基本条件として位置づけている。さらに、リスクを取る場所を決めることで迷いを減らす考え方、本書で扱われる悩みには、どこでリスクを取れば良いかわからないという問題が含まれる。これは単にエントリーポイントの知識不足を意味するだけではない。リスクの許容範囲が曖昧なまま取引すると少し逆行しただけで不安になり、逆に利益が出ると早く逃げたくなる。つまりリスクを取る場所を決めることは売買判断だけでなく心理の安定にも直結する。本書は相場では全ての取引を正解にすることはできないという前提に立ち、あらかじめ受け入れる損失や撤退条件を明確にする重要性を示す。これにより取引中の判断をその場の感情から切り離しやすくなる。特にスイングトレードでは、デイトレードほど細かく画面を見続けない一方、数日間のニュースや地合いの変化に影響される。そのため、リスクの取り方を事前に整理しておくことが無駄な迷いを減らし、ルールを守るための実践的な支えになる。そして利益を伸ばす難しさを感情管理の問題として捉える、利益をうまく伸ばせないという悩みも本書の重要な射程に入る。含み足が出ると利益が消える前に確定したいという心理が働く。これは自然な反応だが、毎回早く利確してしまうと損傷利大の形を作りにくくなる。スイングトレードでは短期的な反落を完全に避けることは難しく、一定の揺れを許容しなければ大きな値幅を取れない場合がある。本書は利益を伸ばす行為を狂気になることではなく、事前に決めたシナリオを守る行為として整理する。ここで重要なのは、欲張ることとルールに従って保有することを分けて考える点である。欲に流されれば出口を見失うが、恐怖に流されれば本来取れる利益を逃す。両者の間でバランスを取るには、自分がどの感情に引っ張られやすいかを知る必要がある。本書は利益確定の技術を心理面から補強し、保有中の不安に耐えるための考え方を提示する。最後に、シリーズ内でメンタル補強編として機能する位置づけ、本書は、株スイングトレードで月10万円稼ぐ技術シリーズの第5巻として紹介されており、 シリーズ全体の中ではメンタル面に特化した補強編として位置づけられる。機関や関連情報では銘柄選定、チャート分析、手締まい、リスク管理などの実践要素が扱われているが、本書はそれらを実行する際に障害となる心理的要因に焦点を絞る。そのため、具体的な売買サインや詳細なチャート手法を期待する読者には、単独では物足りなく感じられる可能性がある。一方で手法を学んでも成績が安定しない読者にとっては、なぜ知っている通りに行動できないのかを考える手がかりになる。シリーズの実践編を読む前後に本書を読むことで、取引ルールを自分の行動に落とし込む意味が明確になりやすい。投資本では技術的なノウハウに注目が集まりやすいが、本書はそのノウハウを継続的に使うための心理的な基盤を扱う点で、シリーズ内の役割が比較的はっきりしている。結論として本書はスイングトレードを始めたものの、損切りが遅れる、利確が早すぎる取引ルールを守れない、資金が思うように増えないと感じている読者に向いている。特にチャート分析の本を読んでも実践で同じ失敗を繰り返す人にとって、問題を手法不足だけでなく心理の扱い方から見直す機会になる。実用的な利点は、感情に流される取引を減らし、事前に決めたリスクや撤退条件を守る重要性を再確認できることにある。知的な利点としては、相場での判断が自分の不安、期待、後悔と密接に結びついていることを理解し、トレードを自己観察の対象として捉え直せる点が挙げられる。類書の多くは売買手法、指標、チャートパターンに重点を置くが、本書はそれらを実行するための心の安定に焦点を絞る。具体的な手法集ではなく、トレード行動を崩す心理的な癖を点検する本として読むと価値が高い。ご支援いただける場合は、グリーン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。